皆さんよろしくお願いします。いろいろ大変ですね。ゆうこさんとさなえさん、ありがとうございます。そして今日はさ、花子さんともご挨拶ができて嬉しいです。私は東京の板橋区に住んでいます。8年前ですかね、7年前に、メノナイトの日本語協会に通っていて、その7年前に帰国しました。よろしくお願いします。今、日本はオリンピックで大変盛り上がっています。で、特に私はサッカーが好きなので、この間、すごい、いい成績で勝ったんですごく喜んでいます。そして今日本はメダルをたくさん取ってて、中国が1位、2位がアメリカ、3位が日本になっています。いろいろ賛否両論ありますけれども、応援してください。はい、以上です。ちょっとメッセージに始まります。あ、簡単にお祈りしますね。はい、お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。今日このように私たちはカナダと日本で集うことができました。ズームだったり、礼拝堂にいらしたり、本当にこの恵みを感謝します。今日の御言葉は、私の弱さをすべて隠して、神様の御言葉だけが現れますように、聖霊様、最初から最後まで導いてください。私たち一人一人に直接聖霊様が語ってくださいますように、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。今日はトップも静まらせてくださるイエス様の有名なお話です。マルコの福音書の4章に、一日に起きたことが書いてあります。日中には、イエス様は神の国の例え話をずっと教えていらっしゃいます。種だったり土だったり、いろんな例えを教えています。ここで種とは、神様の御言葉のことです。そして種が落ちた土の状態によって、実が結ばれることを教えています。20節を見ますと、良い地にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちです。この例えは、種が育つように、御言葉によって天国が育つことを教えています。神の国は、突然一気に何かが起きることだと思いがちですが、夜寝て朝起きて同じく水をやったり手入れをするなど、そういう繰り返しですぐには成長がわからない種がやがて成長し、夏が過ぎ秋になると実を結ぶ、そういうものだとイエス様が教えていらっしゃいます。この種の原理は、私たちがいつも聞いている御言葉と関連があります。その特徴として、御言葉も命がありますよね。種のように成長します。ヘブル人への手紙4章12節。神の言葉は生きていて力があります。そして私たちの信仰は、いろんな知識を貯めるだけで成長はしません。私たちの信仰は、イエス・キリストの福音を聞くときに成長します。ローマ書10章17節。その時に、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。最近は情報があふれますよね。YouTube やインターネットで情報があふれて、私たちはたくさんの情報を耳にしています。しかし、本当に聞くべき情報は、命であるイエス・キリストの福音です。 御言葉を聞く私たちの姿勢として、いつも信仰と結びつける練習をするべきですね。ヘブル人への手紙4章2節。福音を解き聞かれていることは、私たちも彼らと同じなのです。ところが、その聞いた御言葉も彼らに益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。御言葉を聞いたことが益となるためには、私たちは常に信仰と結びつくべきですね。結びつける練習をするべきです。この作業は種を植えて毎日水をやって芽が出るまで待つという地味な作業を続けるように、私たちも日中御言葉を読んで考え、昼夜に御言葉を読んで考え、聖霊様の声を聞き、神様の御旨に従う練習をしないといけません。この作業は環境が急激に改善されなかったりしてもやり続けることが重要です。天国の種は必ず成長しますから、その成長を忍耐を持って待つのです。ここまでが午前中の授業でした。さあ、これから信仰の実践です。イエス様の午後の授業が始まります。その日の夕方になって、イエス様と弟子たちは向こう岸に渡っていました。その時です。突然激しい突風が起こり、船が波にさらされ、船の中は水でいっぱいになりました。午前中に御言葉をたくさん習っていた弟子たちは、僕たちはきっと100倍の実を結ぶだろうと自信に満ちていたでしょう。ところが午後になると、生死の分かれ目に置かれてしまったのです。このような経験、私たちもたまにしますよね。せっかく礼拝の時にいい御言葉を聞いて、ああ、恵まれたと思ったら、家に帰ったら子供たちが自転車で転んじゃって怪我をしたり、ちょうどその日に家族同士の争いになって喧嘩をしたり、いろいろあります。このような時に神様からの恵みを一瞬に忘れてしまいますよね。こんな時こそ、私たちも弟子たちのようにイエス様を叫び求めるべきです。イエス様、弟子たちは叫びました。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか？何とも思うも思わないも、何しろイエス様寝ていらっしゃったので話になりません。イエス様はぐうぐう寝ていらっしゃいました。こんな突風の中で寝れるとは驚きですね。イエス様は弟子たちが大騒ぎをするので、あ、何なの？背伸びをしながら起き上がりました。そして、あら、突風がと思ったでしょう。すぐに突風を叱りつけます。黙れ、静まれ。すると風はやみ、大なぎになりました。そしてイエス様が教えていらっしゃいます。おっしゃいます。どうしてそんなに怖がるのですか？信仰がないのはどうしたことですか？イエス様は弟子たちに信仰がないことを悲しみました。突風がイエス様の御言葉一つで静まったことを経験した弟子たちは、恐れながらお互いに言いました。風や湖までがこう言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。弟子たちは、突風までも静まらせる全能の神様である イエス様の姿に恐れ入ったでしょう。私たちも今の人生のトップの時に、ぜひともトップの上にいらっしゃる全能の神様、イエス・キリストを見上げましょう。私たちは約1年半、コロナ禍という試練を経験しています。今日本は第4波、第5波だと騒いでいますね。カナダの熱風や中国の洪水、日本のマスコミは千年ぶりの出来事だと騒いでいます。千年前、誰も千年前のこと知らないかもしれませんが、とにかく千年ぶりだと言っています。カナダ南部の山火事、日本の熱海の土砂崩れ、カナダの悲しいアボリジニの子供たちの出来事、毎日トップのようなニュースばかりですね。近くに私の知り合いの子供は、精神的に、コロナのせいで精神的に参ってしまって、高校を退学しました。就職難、大学の進学の問題、子どもの怪我、うつ状態、そして持病などの戦い、持病などとの戦い、いろんな問題があります。この時に私たちは、イエス様、私たち死にそうです。イエス様、何とも思わないでしょうか？無関心でしょうか？それとも能力がないでしょうか？と叫びたくなる時がありますね。イエス様は今日の御言葉にも出てきたように、すぐにも突風よ静まれとおっしゃい、すぐにこの問題が解決できる問題を解決してくださる全能の神様です。それなら今何とかしてください、今解決してくださいとせかしたいですね。しかし、神の国は種が見えないところで着実に成長しているのと同じです。この突風の中でも神の国は成長しています。この霊的な成長は目に見えないですから、私たちにはこれを見極める霊的な目が必要です。ヘブル人への手紙11章1節、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰は目の見えないものを見る力です。ここでイエス様は、信仰とはこのようなものだと実際に見せてくださいますね。それは突風の中でもすやすや寝ているその姿です。その完全な平和な状態が信仰の現れです。イエス様の完全な平和は神様から来ていますよね。イエス様は突風の中で神様と共にいたから、そして見えない神様を見たから、その証として平安があるのです。ヨハネの福音書17章21節、それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによって、あなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。イエス様が突風の中で神様と共におられ、平安を保つことができたように、私たちもこの信仰によって平安を保つことができますよね。この信仰は聖霊様の助けによって可能となります。ヨハネの福音書14章26節から27節を見ます。しかし助け主、すなわち父が 私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。この平安はイエス・キリストそのものです。私たちはイエス様を信じるその日から、また聖霊様をいただいていて、聖霊様は私たちの中にいらっしゃいます。この聖霊様はキリストの霊ですから、イエス様そのものですね。神様と私たちはいつも一緒にいるのです。戦時中に爆弾が落ちても、子供が父親の胸の中に抱かれていると平和に過ごせますよね。それと同じように、私たちもイエス様のように、トップを支配する神様の存在を確信できるのです。この平安の中で、私たちはイエス様に助けてくださいと祈ることができます。平安になるまで祈るんですね。そしてやっとやがて平安になると、その時からはこの問題の解決は神様に任せましょう。突風はイエス様が静まらせてくださいました。弟子たちはイエス・キリストに助けを求めた時に、イエス様はすぐに解決してくださいました。私たちが聖霊様に頼って祈る時に必ず助けてくださいます。イエス様の名によって祈る時に、私たちの難しい環境は変わります。そして解決できます。環境に支配されるのではなく、信仰を持って信仰を、環境を支配することもできます。イギリスの R.T. キャンダルという牧師がいらっしゃるんですが、R.T. キャンダル先生がこうおっしゃいました。問題を解決してから信じるのは遅い。そういうふうに信じることは、信仰は成長しません。問題があるときに、まず信じてください。そうすると、全能の神様を体験できます。私たちの日常の中で、イエス様に祈ることによって、突風が静まる経験をたくさんしたいですね。なぜなら、イエス様は、十字架に死んでくだされ、復活なさい。また、この世の権限よりも上の神様の権威を持っていらっしゃるからです。イエス様を信じて祈る時に、私たちはイエス様のようにこの世に勝利できます。第一ヨハネの手紙5章、6節から5節。なぜなら、神によって生まれたものは皆、世に勝つからです。私たちの信仰、それこそ世に勝ち、打ち勝った勝利です。私たちみんな、この世のトップを怖がらず、負けないで、イエス・キリストを信じて勝利しましょう。私はこの頃、更年期障害が始まったのか、パニックを経験しますね、たまに。で、パニック状態になった時に、全く、こう、何も考えられない状態になるんですね。その恐怖によって、冷や汗が出て、突然固まってしまうんですね。このパニック発作は、泥棒が入ったとか、そういう大きいことじゃないです。ただインターネットが少し不具合があったり、 不審な電話があったりする小さいことが原因です。私は突然詐欺ではないか、不安になったりして警察に駆けつけようと思ったことがあります。不思議ですね。前はなかったんですよ。パニックになると、突然この状態から抜け出せない恐怖に襲われます。今日の御言葉の小さい船の弟子たちのように、八方塞がりの状態を経験しますね。5月のことです。ちょうど6月のメッセージを用意しないといけない時だったから、とても困りましたね。パニックの状態になってメッセージの準備が全然できないんですね。私は祈ることもできない状態でした。しかし、その時にただちょっと静まって目を閉じました。で、警察に行かないでまず目を閉じましたね。すると頭からこの御言葉が思い出されました。マタイの福音書6章33節。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。第一に神の国とその義を求めなさい。第一に神の国とその義を求めなさい。とずっと頭の中で同じ御言葉が繰り返されていました。私は警察に行かないといけないって焦っていましたけれども、まずは椅子に座り聖書を開き、とにかく御言葉を読み始めました。詩編から箴言、次々と読みました。2時間程度聖書を読んでいるうちに不思議にも、あ、詐欺ではないかもしれない。もうちょっと時間をかけて様子を見ようというゆとりができましたね。このゆとりが本当に奇跡のように思えました。この経験から一つ学んだことは、突風のような経験をするときに、自分で何かを解決しようと頑張る前に、まずは神の国、神の義を求めるべきなんだなと学びました。最優先順位の問題でしたね。神の国は御言葉から始まるので、聖書を読みます。そして神の義を求めることは、神様との交わりをすることです。それによって平安が得られますね。皆さんはいかがでしょうか？このコロナの世界はまるで神様が寝ているように思えたりしませんか？コロナだけではありませんよね。私たちの能力では解決できない問題が高波のように襲ってきます。このような状態では神様は見えないから、辛い環境だけに目だけを見るようになります。しかし、この時こそ私たちは信仰の目の視力を高める必要があります。私たちの信仰は目に見えない神様を注目する能力なんですね。イエス様が突風の中で見えない神様をしっかり見つめていたように、私たちもそうするのです。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。この世の中は突風のように、私たちを突風が襲ってくるように私たちを怖くします。コロナやいろんな問題があります。個人の問題、そして病に苦しんでいるご本人、ご家族、本当に神様の助けを私たちは本当に毎日求めています。 どうか神様、私たちのこの信仰のなさをよくご存知ですから、私たちを助けてください。そしてこのトップの中で全能の神様を見上げる信仰を与えてください。この信仰によってやがて自分の心の高波もまた恐ろしい環境も変わることを信じます。感謝します。この信仰をもってこの一週間も勝利できますように、私たち一人一人を強めてください。お守りください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。